人々が生きていく過程は3つに区分されると言います。 Well-being 正しく生きて、 Well-aging 正しく老いて、 Well-dying 正しく死ぬことです。人生を飛行機の旅行に例えると、離陸は誕生であり、航路によっては飛行していて乱気流に出会いもします。目的地に至ると着陸準備をしますが、着陸は死を意味すると言えます。飛行機の乗務員が着陸準備をするように、死に向かってこの生涯でも最後の着陸を準備する過程、すなわち Well-dying を手助けする活動をホスピスと言います。ホスピスがすることは、これ以上医学的治療が不可能な末期の患者と家族に死を準備させることと痛みを解決してあげることですが、私たちの教会でも数年前からホスピス奉仕チームがホスピス機関を訪問して末期患者に使える奉仕をしています。ホスピスの支援を受ける末期患者が臨終を前にして自分の人生を振り返り後悔することは、大部分がもっと与えることができなかったこと、胸に抱いていた気持ちを表現できなかったこと、より愛せなかったことを後悔すると言います。911テロの時に拉致された飛行機が貿易センターと衝突して火災が発生しながら、その巨大な建物に残っていた人々が退避を始めました。この2つの建物は衝突後わずか1時間30分で崩壊し崩れ落ちました。短時間に3500名を超える人々が犠牲になってしまいました。建物の中にいながら極度の危機に見舞われた人々はどうにかして外部と連絡を取ろうとし、できる方法のすべてを動員して自分の思いを愛する家族や友達に伝えようとしました。その時人々はどのようなことを考えたでしょうか。そしてその方々がこの地で残した最後の言葉は何だったでしょうか。この方々が残した言葉は大部分、ごめん、ありがとう、愛しているのような短いですが多くの意味を含んだ言葉を残しました。死を前にした人々が教えてくれる驚嘆すべき教訓の中の一つは、人生は不治の病と診断された瞬間に終わるのではなく、むしろまさにその時から神聖な人生が始まるという点です。死の現実を認める瞬間、残りの人生の実態が重要さを増して近づいてきながら、いくらも残っていない現在、神聖な自身の人生を生きることを望むからです。それでこの方々は生きている私たちに、今自分にあるこの貴重な時間を最大限に生きていけと教えてくれます。最後に海を見たのはいつでしたでしょうか。霧のかかった日の朝の匂いを嗅いでみたのはいつだったでしょうか。青い空を胸で感じたことは、本当に自分の心にある 切ない愛を、愛情を家族に話したのがいつだったでしょうか。たくさんの人々は海のそばに暮らしていますが、海を眺める時間がありません。人生を本当に触れて味わっていますでしょうか。今日も始まった平凡な一日の中で特別なことを発見し感じていらっしゃいますでしょうか。人生の最後に至って人々はたくさんの教訓を得ますが、大概その教訓を実践するにはすでに遅すぎます。それでこれらの心残りを仕上げるのには時間が足りず、人生は短いと感じるのです。私たちが5回にわたって一緒に考えてきましたヨナ書の一章は、連続した実験が中心を成しています。預言者として影響力のある地位から降りていき、タルシスという遠い航海の道に旅立ち、暴風の海から混乱と追及を受け、海に投げられ死の危機に押しやられるまで、劇的な変化、事件、事故の連続でした。それまで忙しく動き動的な人生を生きたので、行動と周囲の環境が重要でした。しかし今日見ていきます2章では、ヨナが腹の魚の腹の中に閉じ込められています。周辺は真っ暗です。身動きが取れません。全ての人間との関係が断絶されています。その上、今自分がどの地点に来ているのか見分けもつきません。危機の状況で人々はパニックに陥ると、知能指数は平素より40ほど落ちるそうです。それで平素のようでしたら簡単に抜け出せる建物でも、火事になるとたくさんの人々が右往左往して犠牲になる場合が多くあります。ヨナも今どこでどうなっているのか全く見分けがつきませんでした。突然追い立てられた生死の分岐点、人生の危機の中で判断ができません。ただ確実なことは、ヨナは死ぬだろうと考えましたが、今は死んでいないということ。彼自らが自分に残された時間がそれほど長くはないという感じだったことでしょう。その時彼ができることは祈りと思い考えることだけでした。ヨナがは肉体の苦難と霊魂の苦難を同時に味わいました。彼は海の深いところ、水中で、地上が永久に扉を閉ざし飲み込まれた魚の腹の中で激しい肉体的苦痛を経験します。肉体的苦痛もとてつもないものでしたが、その上さらにヨナは霊魂の苦痛を体験しています。主の目前から追い出されたという
恵を捨て去った
、恵みを捨て去ったという自責の念に捉えられ、彼の霊魂は疲れるだけ疲れました。肉体的な苦痛もさることながら、精神的霊的な苦痛はより一層耐え難いものです。ヨナの霊的苦痛を7節はこのように表現しています。生き耐えようとするとき、私は主の御名を唱えた。ここで生き耐えようとするときという単語の語源は、ヘブライ語ではペヒトアテフアライナフシですが、霊魂が完全に圧倒され息ができなかったという意味です。 ペヒト・アッテフの原型であるアタフは霊魂や心霊が大きな絶望感で仮死状態に至らせられたような姿で完全に弛緩してしまった状態を強調します。それで標準新翻訳では私の命が力なく消えていく時にと翻訳しました。この表現は詩編107編にも出てきます。彼らは荒れ野で迷い、砂漠で人の住む町への道を失った。飢え渇き魂は萎え果てた。詩編143編3節4節に、敵は私の魂に追い迫る。私の命を地に踏みにじり、常しえの死者と共に闇に閉ざされた国に住まわせようとします。私の霊は萎え果て、心は胸の中でくじけます。というように、肉体的苦痛と精神的霊的苦痛を表しています。自分の誤った選択で全てのことがうまくいかず、完全に塞がり、辛さと苦痛の中にいるとき、信じていた人から被った背信感で歯ぎしりするとき、理由もわからないまま謀略に引っかかり、同僚たちから排斥されたとき、何よりも関係を大切に考えた情の熱い人が人々から拒絶され、心が傷つけられ、力が抜けたとき、人々が誤解して疑いの目つきで見つめるとき、かろうじて最後に保っていた善なる動機とクリスチャンとしての名誉を余地なく踏みつけられ、ハレンチな人間として追い立てる謀略の前にされされたとき、訪ねてくる友もなく病の身で寂しく一人横たわっているとき、まさにこんなときが私の霊魂が私の中で生き耐えようとするときです。意識を失うほどのひどい苦痛の絶頂に達したとき、ヨナの頭の中に思い浮かんだ人は誰だったでしょうか。彼を育ててくれた母親だったでしょうか。ある人はこんな瞬間に幼い頃育った故郷の情愛深い風景と友達を思い出します。また多くの人々は愛する家族を思います。しかしこんな思いは一時の慰めと瞬間の幸せをくれはしますが、究極的な平安、死の根本問題はどうすることもできません。死の現実の前で現代医学や先端科学もなすすべもなく、言葉で言えない恐れと苦痛の中で沈吟し死に行く姿は人間の根源的な苦痛です。ヨナは こんな状況の中で主なる神様、主を思いました。人間の生命を創造なされ、死を支配される絶対者の神様を思ったのです。ヘブライ書2章9節で、イエスが死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによって全ての人のために死んでくださったのですと言いました。神様の息子としてこの地に来られたイエス様は死の苦痛を味わわれ、人間の死に対する問題を根源的に解決してくださいました。また続けて15節に、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでしたとおっしゃいました。ホスピスをなさっている方々はこの御言葉の深い意味をよくご存知です。死の恐怖のために一生涯 奴隷の状態にあった者たちを解放、解放なさるためという神様の御言葉が患者と家族にどれほど慰めと希望になるか日々体験しています。私たち主の御名を唱えたという言葉の語源はザカレッティですが、原型ザカールは石板、石の板に文字を刻むようにはっきりと記憶することを意味します。ヨナは彼の霊魂が完全に傷つき引き裂かれ窒息してしまった状況に陥ってしまいましたが、そんな絶望的な状況の中でも主なる神様を忘れず記憶しようと考えを尽くそうと必死の努力をしました。思い考えるということを箴言23章7節はこのように説明しています。彼はその欲望考えが示す通りの人間だと言いました。私たちが何を考えているのかが私たちの人生をどのように満たしていくかを決定する最も大切な始まりとなります。昨日自分が何を考えたかが今日の自分が享受する現実であり、同じように明日の私たちの人生は今日私たちが何を考えるかにかかっています。それで思い考えるということがその人の本質と人生を規定してくれます。それならばヨナが危機の瞬間に主を思ったということはどういう意味でしょうか。最初にヨナは主のなされたことを思いました。ヨナの境遇は7節にこのように描写されています。ヨナは山々の元まで地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす、そして滅びの穴に落ちていました。あたかもイザヤ書40章27節に記録されましたように、私の道は主に隠されている、私の裁きは神に忘れられた。行く道が見えず神様から逃げ出し哀れな存在になったという感じを受けました。またイザヤ書49章14節のように、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられた。しかし神様はヨナをそのまま捨て置かれませんでした。苦難の中で彼を全く予想できない方法で主は助け出されました。何節後半を見ますと、しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。ヨナが滅びの穴から引き上げてくださったという時、彼は堆肥の山の上に座っていたヨブ、飲み水のない穴の中に投げ入れられていたヨセフ、洞窟の中に隠れていた、隠れながら追われていたダビデを連想していたことでしょう。そして彼らを救い出されて歴史の人物として使用なされた神様をヨナは思い出しました。深く考えてみますと、神様は決して自分をお忘れにもお見捨てにもなられませんでした。イザヤ書49章15節に、女が自分の血のみごを忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか、たとえ女たちが忘れようとも私があなたを忘れることは決してないと言いました。また神様は決して お選びになったご自身の民をお捨てになられたり背を向けられませんでした。ヘブライ書13章5節6節です。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしない。だから私たちははばからずに次のように言うことができます。主は私の助けて、私は恐れない、人は私に何ができるだろう。ヨナが生き耐えようとするとき、 私は主の御名を唱えた、考えたという告白は、彼がそれまで知っていた神様、自分の中に閉じ込められた小さな神様ではなく、私が想像する以上に広大で大きな神様、私と共になされ、私の人生を導かれ、私を滅びの穴から引き上げてくださる神様、これからもどんな逆境の中でも救ってくださる神様を新たに発見し信じることになったのです。二つ目に、ヨナは神様の御言葉を思いました。ヨナは霊魂が疲れた時に神様の御言葉が思い浮かびました。二章に出てくるヨナの祈りは大部分、彼がこれまで幼い頃学んだ神様の御言葉を黙想したり思ったりしたものです。二節は詩編120編1節を引用したものであり、3節は詩編42編7節の内容であり、5節はダビデの短足の詩編69編1節を引用したものです。患難を体験するときには、私たちは神様の御言葉で苦痛の時間を祈りながら過ごさねばなりません。ヨナは彼が幼い頃から聞き学んだ聖書を思い出していたのです。私たちが愛する子供たちに与えられる最も大きな遺産は財産や物質ではありません。子供たちがどんな状況の中でも正しく生きていける良い習慣と正しい価値を守らせてくれる聖書に基づいた信仰です。詩編119編81から83節に、私の魂はあなたの救いを求めて耐えりそうです。あなたの御言葉を待ち望みます。私の目はあなたの仰せを待って衰えました。力づけてくださるのはいつかと申します。私は煙にすすけた皮袋のようになっても、あなたの掟を決して忘れません。逆境の中に神様を仰ぎ見て主の御言葉を思うことは、信仰の先輩たちが辛い世の中で信仰で勝利した美しい伝統です。神様の息子イエス様でさえ40日の断食の後、心身の疲れた状態でサタンの試練を受けた時も神様の御言葉で退きました。それで信仰生活とは、自分の経験と自分の知識から出てくる自分の考え、自分の判断ではなく、神様の御言葉と聖書的価値観に従い考え行動することです。逆境の中に神様の御言葉が思い出されないとすれば、その人生には希望はありません。聖書の聖句をたくさん覚えると役に立つという意味もありますが、自分を愛される神様の御心、自分を選択なされ、自分を訪ねて来られて悟らせてくださる神様の教えと教訓を深く思うことです。3番目に、ヨナは自分への神様の計画を思いました。自分への神様の御心が何であるか、事件の渦中にあるその当時には悟ることは難しいです。その事件の中に自分が没入しているからです。しかしその事件が全て過ぎ去れば、患難と逆境の中で神様の御手を発見することになります。2節を見ますと自分の神、3節を見ますと主は答えてくださった、5節あなたの御前、聖なる神殿、7節我が神主よ、10節主に掲げる私の誓い、そして救いは主にこそある。 2章に出てくるヨナの祈りの中には神様とヨナの関係を描写する単語でいっぱいに満たされています。神様の御顔を避けて逃げた自分を追ってこられた神様の見てを見ながら、彼は二度とタルシシを仰ぎ見たり自分の欲望には従わないと決心しました。それでタルシシではなく主の神殿を仰ぎ見ますと決断します。神様に礼拝を捧げる場所、神様の御言葉を受ける場所、神様と深い交わりを分かち合う場所として、神殿はヨナの時代には信仰の中心でした。人生の周り、外に向かわず、霊魂の故郷であり安息の場所である主の神殿への彼の告白と決断は、新しい希望と勇気、新しい力を天から得ることになります。詩編84編です。いかに幸いなことでしょう、あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら、嘆きの谷を通るときもそこを泉とするでしょう。雨も降り祝福で覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまみえるでしょう。嘆きの谷を通り過ぎながら、彼の霊魂が疲れた時、主が泉を準備なされ、そこで力をたくさん得て主に出会う経験をすることになります。それで主を思うという意味は、私たちが属した信仰の共同体、神様が呼び集められた霊的な共同体の歴史を振り返り、その中で共になされ語られる神様を思うことです。ヨナ書の2章の祈りの中で神殿についての思い出と追憶と礼拝決断を3回もヨナは言及しています。最近、私は、面白い話をヤンファ人青年学校で奉仕なされている教授から伝え聞きました。私たちの教会が位置したハプチョンドン、サンスドン、そしてソギョドン、これらの地域を若者たちは普通本題前と呼びます。本題前で人々に本育大学はどこなのと聞くと、実際に見つけられないというのです。それで本育大学の教授たちは、我が校は本題前の後ろにあると説明すると言いました。そうすると、あ、そこでしたかというそうです。本題とは、本題前とは全然関係のない本題前の文化を風刺した話です。ヤンワ人の境内にある100周年記念教会の教友も、皆様も、もしかしてこれと似ているのではないでしょうか。全国各地から、国内だけではなく全世界からヤンファ人を訪問して、大きな感動と恩恵を、恵みを経験していますが、主日ごとに礼拝に出席するためにヤンファ人にいらっしゃりながら、実際にヤンファ人の歴史と宣教師の動画を観覧して、ヤンファ人ホールとヤンファ人の墓園を、霊園を正式に案内を受けたことのない方々がとても多いです。そうですから、私たちの教会で管理している四院殉教者記念館を訪問したことがない教員の皆さんは手を挙げてくださいと言いますと、大部分、大多数の方々が手を挙げると思われます。私たちの教会、私たちの信仰の共同体の歴史についても、私たちが真摯に振り返り考えることは、今日与えてくださった御言葉を私たちに適用することになります。2005年7月、私たちの教会がヤンファ人外国人宣教 市霊園と四院韓国キリスト教殉教者記念館を保存して管理す するために設立されて以来、望みもしないたくさんの困難がありました。ただの一度も私たちの方から定義しなかったにもかかわらず、数度の告発と訴訟、中傷と誹謗がありました。2013年2月28日、ヤンファ人外国人宣教師霊園の所有権の登記抹消訴訟が最高裁判所の判決で確定されました。この訴訟は2008年、教場欧米人墓地会の代表ピーター・アンダーウッド事務総長のジョン・リントン氏が提起したものですが、4年3ヶ月ぶりに最高裁裁判所では一致した意見で、原告人刑上欧米人墓地会の上告を全て棄却して、上告費用は原告が負担という判決を下してピリオドを打ちました。最高裁裁判所の判決後4ヶ月経った6月には、ユニオン教会が残していた品物を搬出することをもって物理的な始末もつき、10月8日には訴訟費用も送られてきて、法律的な問題は完全に終結したものとみなされます。9月末にはエステル・パク財団のキム・ヒョンス博士の助けでヤンファ寺に安置された ショウドホール宣教師家族のただ一人の外孫クリフォード・キング氏とウェルボン宣教師の孫娘プリシラ・ウェルボン夫婦がヤンファ寺を訪問し、私たちと共に追悼礼拝を捧げて祖父の遺品を寄贈しました。ヤンファ人の宣教師の子孫たちが、100周年記念教会が誠に神聖に宣教師の信仰と人生を継承しようと努力しているか確認できたといいます。それからアメリカへ帰国した後、また他の遺品を追加で寄贈してくれました。今年の秋にはその時寄贈された遺品をヤンファ人ホールに展示する予定です。それからハンガン開発と地下鉄2号線工事で消えるところだったヤンファ人を守り通すのに決定的な役割をなさった YMCA の総長だったオリ・ジョンテップ先生の遺品と記録資料2328点がヤンファ人記録館に寄贈されました。今年1月から5ヶ月間、ヤンファ人を公式に参拝した人は38,131名で、前年度の同じ期間の対比で 14% が増加しました。私たち教会が2006年9月にヤンファ人案内奉仕を始めて以来、今週中には公式案内をした参拝客数が50万名を突破します。このような一連の出来事はヤンファ人外国人宣教師墓園にとって新しい画期となるターニングポイントになっています。それは私たちの教会が設立されて以来、今までヤンファ人を守り整えるために数多くの方々が時間と心を捧げて献身して苦難を甘受した結果です。ヤンファ人は今や多くの方々に愛される信仰の故郷であり、霊的な出発点になっています。21世紀初めの貧相な韓国社会の中で、主なる神様を考える美しい霊的遺産の記憶の場所になりました。今日分かち合った ヨナ書2章の話は詩的な表現と内容が美しい文章です。そして救いの奇跡と恵み、賛美と感謝、生命と新しい希望、告白と願いに続いて、ヨナが陸地に生還するハッピーエンドのドラマです。しかしこの美しい詩、祈りの主人公は地中海の海でもヨナを飲み込んだ魚でもありませんし、文章を残したヨナでもありません。主の顔を避けて逃げた預言者を訪ねていき、彼を救い、ご自身の摂理と統治を表せる神様が主人公です。深く考えてみますと、私の人生の主人公も自分ではなく、私の人生を引っ張ってくださる神様です。私たちの100周年記念教会の主人公もヤンファ人の主人公も神様です。ヤンファ人に眠る宣教師の崇高な犠牲を尊敬していますが、この宣教師もの方々も主人公ではありません。宣教師をお呼びになられ、献身するようになさり使われた神様が本当の偉大な主人公です。この事実は、私の魂が私の中で疲れる時に神様を思ったという御言葉を通じて、今日私たちと私たちの共同体にくださった神様のメッセージです。お祈りいたします。神様、ヨナが死が差し迫った人生の壮絶な苦痛と痛みの中で神様を記憶して主を思い考えました。私たちも自分の人生の最後の瞬間まで主を記憶して思い考えさせてください。主が自分の人生の中にくださった恵みを記憶させてくださり、苦難の中で神様の御言葉を思い考えさせてくださり、信仰の共同体の歴史を振り返り見て、主の御言葉に従う成熟した信徒になれますように、私たちの教会を強く支えて、神様の栄光が現れる主の教会になりますように、この大切なことに喜んで参加する私たちとなりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。